林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週も春日さんに来ていただいております。林さん、春日さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速質問を読みたいと思います。30代で同族経営の会社に勤めています。会社は小規模の地方の工場で、現社長は会社を設立し困難をいくつも経験してきた、いわばワンマン社長。即断即決即行動は常々で、厳しい部分もありますが、みんなが信頼しています。次期社長はというと、一人では決められず、自分としての意見はこう、みんなの意見を教えてほしいといった調子です。意地悪な人というわけではありませんが、頼りなく、なぜあの人のために苦労しているのかと辞めていった先輩すらいます。社員から信頼されていない、決断力があるわけでもない、そんな社長についていける自信がないのですが、続けるべきなのでしょうか、という悩みです。
はい、これってね、すごい多いんで、最近の問題点として、うん、で実際にまあオーナー社長がね、平均年齢がもう65歳を超えてきてる中で、実際にはまあ30代もしくは40代のまあ息子だわね、はい、まあ、そういったものが、うん、まあ、次期社長っていうのが、まあ、基本的には普通のパターンでね、まあ、僕がコンサルをやってる関係上で言うと、まあ、大体7割から8割は使えないんで、本来は社長になるべきではない人が次期社長にならざるを得ないというのが現状なんです、実際にはね、うん、ただし、じゃあそういう人たちがみんな使えないかというと、そんなこともなくてね、どうしてもね、ワンマン社長っていうかね、オーナー社長っていうのは、即断即決で、もうそれこそ泥を舐めながらね、やってきた人が多い。でもね、時代背景も全く違うということを、これはね、客観的に見る必要があるんだよね。で、例えば今の社長がずっと高度成長の時代に、まあ、伸ばしてきた時代っていうのは、平均生産性、あるいは成長率でいうとね、まあ大体2桁の成長性はあったわけよ。だから成長率でいうと 15% ぐらいあった時代も結構あったのね。っていうことは、うちの会社ずっと2桁成長を続けてますっていうのは普通だったの、そもそもが。で、今はほとんど、まあ、マイナスだわ。国が出してるね、指標っていうのは、経済成長率 2% なんてよく言ってるけども、実質的には、じゃあ中小企業が伸びてるかというと、ほとんど伸びてないんだよね。うん、これみんなね、この辺は勘違いしてるんだけど、今までで一番景気が長く続いた期間っていうのが、あれ、春の子わかる？いつからいつぐらいって。
バブル。
と思うじゃない、ね、みんなそう思うんだよね。大体あのバブルの時期で言うと、1985年からね、まあ、90年手前、まあ、大体5年ぐらいあったわけね。でこういった時期が一番ね、成長したとみんな思ってるの、
はい、
ね、
思ってます。
ね、それは、身近に感じたかどうか置いといても、多分そういうふうに言われてるから、うん、それはあくまでみんなが潤った時期だったの、うん、お金が使えた時期だったの、
はい、
それは会社が景気よくて、これが大企業だろうが中小企業だろうが、みんな景気よくてお金が使えたような勘違いをした時期なのね。でその前の1970年代、あのオイルショックが始まる前までも結構長かったね、景気は、
はい、
その時はね、お金をバンバン使ったというよりは、もともとないものが増えてきた時期だったの。例えば、うん、お父さんが一生懸命頑張ってテレビがね、白黒からカラーテレビになる、あるいは洗濯機が、ね、二層式から全自動になっていくとか、冷蔵庫が大きくなっていくとか、まあ、こういう時代だったわけだから、同じように景気がいい時代もそれぞれみんなの感覚は違うわけよ。ないものが増えてきてあるようになってきた時代から、もともとあるんだけども、みんなでこのいっぱいお金が使えた時期、
うん、
でも実はそういう2つの時期ではないんだよね、
うん、
全然違うんだよ。2003年から2008年まで
なんだ。え、そうなんですか。
でだから国の指標だとか経済指標のっていうのがいかに当てにならないからね、5年以上ついてんだよ、5年8ヶ月くらいかな、実際にはね。 でも実際その時どうなってかったかというと、大企業はいっぱい儲かりました。儲かったことによって内部留保できたの。だから会社にいっぱいお金が貯まったんです。でも実際にじゃあ中小企業どうだったかというと、この時の5年間でだいたい平均100万円ぐらい、個人の収入は従業員の収入が下がった時期なんだ。ということは会社は儲かってるけど実際に社員の給料下がってるわけだから、うん、消費は全然上がらないのね。ということはみんなから見るとほとんど景気がいい感覚ないんだ、
うん、
っていうふうな時代に彼らは生きてるわけ。だから逆にオーナー社長が今までどんどんやってきた時代よりも守るということに対して強いんだよねという いい意味もある、
はい、
だからどんどんどんどん成長していく時代にはこういうワンマン社長というのは非常にクローズアップされるんだけど、実際そういう時代ではなくなった時には、みんなの意見を いろいろ聞きながら自分の意見だけだとどうしても閉鎖的になったりとかいろんなものが見えない。だからこそみんなの意見を聞いて守りに対して強くしていこうという視点で見ると結構いい人材もいるんだよ実は。だからそういうことも含めて客観的に見ていった方が多分いいと思うしね、
うん
うん、ただ一個だけ覚悟はできてないがゆえになかなか意見がね、まあ、通りづらかったりとか、
はい、
あるいは、今の先代の社長というかね今社長やってる人たちの、まあ、部下たち幹部たちが多分そういうふうな目で見てないから、あの割とまあ、居づらいタイプではあるんだよね、
うん
うん、まあそういった意味で言うとちょうどね、まあ、両端あたりがこの辺の世代と、まあ、近しいところだと思うんだけどね、うんうん、
そうですね、まあ、僕自身はやっぱワンマン社長とか創業社長の責任とか覚悟を取るあの覚悟にかっこよさをやっぱ感じてしまいますよね。で一方でこの人の続けるべきなのでしょうかっていうのが逆に僕は気になりましたけどね、うん、どっちかというとそういう守る人で意見を吸い取ってくれるんであれば、でしかも入った時はきっとこの会社のビジョンかなんかに共感して入ったと思うので、それをまさに今実現する時なんじゃないかなと思いますし、発言をしていけばいいんじゃないのかなっていうのは個人的には感じましたけどね、うん、
そう考えてほしいのはね、あの今までその一人の人間がワンマンで全部即断即決で決めてきたっていう時代から、その人が一人でやってきたものを何人かで分散して役割分担をすることによって総合力で戦っていく時代、
うん、
やっぱり変わってきてるの、ね、だから共生の時代ってよく言うじゃない、共生共に生きる時代っていうね、はい、だからそのまさに今これから彼らが力を発揮しなきゃいけない時なの。だからこうやってこういう、まあ、理由でね頼りないから辞めていくとすると多分また同じことを次の会社でも同じこと言うわけですよ。必ずそういうふうに繰り返しちゃうから、条件で辞める人間は条件でまた辞めていく、必ず隣の芝が青く見えるわけよ、
うん、
どんなにとかね、まあ、好きな女性に対しても嫌になる時もあるわけでしょ
う、うん、
でそれで特回引っかいやってると結局同じことを繰り返しちゃう。だから今あるこの状態の中でいかにこの人に役に立つことができるのか、
うん、
あるいは分散して自分ができることは何なのかとかね、協力することを考えてみるとか、
うん、
そうやって考えた方がはるかにまあ献身的でありね、おそらくまあ次につながると思う、うん、どちらにしても次期社長って決まってるわけなんでね、
うん
うん、こういったものを例えば花子なんかはどういう視点でこうやって見ていくわけ？
そうですね、この、うん、みんなの意見を教えてほしいって言ってくれるトップの人は、
うん、
頼りないというよりもこの自分の意見も言えるチャンスなんだなって私もあの春日さんのように思いましたね。確かに引っ張っていってくれるトップもすごい頼りがいはあるんですけど、うん、なんかこっちとしてもあの自分の意見が通された時の嬉しさだったりとか、そういうのが仕事の意欲につながっていくんじゃないかなって思いました、
うんうん、で最後に一つだけね、
はい、
あのこの質問してくれた人に対してこういうとこ見てあげたらっていうことを一個だけ言うの、
うん、
いろんな意見を吸い上げていってそれが実際に今の社長に話がちゃんと伝わるかどうか、
うん、
あそこは見ていきましょう。みんなの意見を聞くのはいいんだけど結局聞いたことを上に伝えないとかね、もっと言うと伝えても全く相手にされないとかっていうんだと多分行動力はないと思う、
うん、
あくまで聞いたものはしっかり伝えること、そこでいろんなこと言われてもいいからしっかり伝えてるっていう行為をしてるかどうかはちゃんと見てあげてほしい、
うん、
まあそういったところをねあの見ていくと間違いなくまあね社長よりも、次のね世代を担っていく代表の方がこ この会社を続けていくわけだから、うん、だからその決断力というのも潰されてもいいからちゃんと言ってるかどうか、はい、そこをねちょっと見てほしいなと思います。
林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。